こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。米軍戦術的戦傷救護ガイドラインに学ぶ災害医療は南政勝久が、米軍のタクティカーコンバットカジュアリティ KC を手がかりに、爆破や銃器による多数傷病者事案を念頭に置いた災害医療を解説する実務志向の書籍である、2022年にデザイン X 社から刊行された。一般的な救急診療では、患者にとって最良の医療を順序立てて行うことが目標となる多方危険が残る現場。限られた人員機材、迅速な避難が必要な状況では、まず防ぎうる死を減らす判断が求められる。本書の主題は、この制約下で優先順位をどう組み立てるかにある。TCC を軍事知識として紹介するのではなく、テロや大規模イベントで起こり得る外傷災害への応用可能性として扱う点が特徴である。止血気道、呼吸、循環構想を一続きの活動として捉え、現場の安全と医療行為を切り離さない視点を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、TCCC を災害現場の最適化ではなく、救命優先の枠組みとして読む本書を理解する上での中心は、TCCC が通常の病院診療をそのまま現場へ縮小したものではないという点にある。銃撃爆発などの脅威が継続し得る場面では、処置者自身や周囲の安全が確保されなければ、救護活動そのものを継続できない。そのため TC は傷病者の救命、追加の傷病者を出さないこと、活動目的を維持することを同時に考慮する枠組みとして発展してきた。本書はこの考え方をテロ災害等の医療対応に接続する。ここで重要なのは、限られた時間にあらゆる処置を行うことではなく、今この時点で実施でき、死亡を防ぐ効果が大きい介入を選ぶことである。例えば制御不能な大量出血への対応は精密な診断より優先され得る。これは医療水準を下げる発想ではなく、現場の危険度、資源、搬送可能性を踏まえて救命可能性を最大化するための優先線順位付けである。災害医療に TCC を参照する意義は、特殊外傷の手技だけでなく、この判断原理を共有できることにある。次に恐怖 TFC テクという3段階が示す処置内容は現場条件で変わるという原則。 TCC の実践は状況に応じてコンバタン救護者が置かれる条件が変化することを前提に段階的に整理される脅威の直下で行うケーラ&ファイアキュアフでは、救護者と傷病者の安全確保が最優先であり、実施できる処置は必然的に限定される。代表的には迅速な止血と避難移動に直結する対応が中心となる。相対的に安全性が高まるタクティコフィールド系 TFC では、より系統的な観察と処置を実施し、搬送中のタクティカルエヴァキュエーション系テクでは処置の継続再評価、護送先との接続が課題になる。本書がこの区分を災害医療へ持ち込む意味は大きい。同じ傷病でも、現場が危険区域なのか、救護所なのか、車両航空機での搬送中なのかによって、可能な医療と優先すべき行為は異なるからである。したがって3段階は固定的な時間割ではなく、安全機材、人員、搬送時間の変化に合わせて医療行為を更新する思考モデルと読める。現場処置から構想までの連続性を失わないことが災害対応における実用的な要点である。さらに、マーシーによる初期評価、大量出血を最初に置く外傷対応の優先順位、本書の実践的な核となるのが、マーキとして知られる優先順位である。すなわち、致死的な大量出血への対応を指し、続いて A の気道、R の呼吸、C の循環、H の頭部外傷、低体温などを評価管理する。この順序は、通常の救急評価で広く知られる枠組みと比較しても、戦傷、爆傷、重傷で生じやすい防ぎうる外傷死に焦点を合わせている。特に四肢などからの激しい外出血は、短時間で致命的になり得る一方、適切な圧迫止血や止血帯等によって介入可能な場合がある。入院に診断情報の不足する現場でまず見逃してはならない対象となる。もっとも、マーチは単なる暗記症の面文字ではない。処置後にも出血の再発、気道呼吸状態の悪化、ショックや低体温の進行を繰り返し、見直すための点検表として機能する。爆傷では外見上の装部だけでは重症度を判断できないこともあり、系統を立てた再評価は特に重要である。本書は複雑な外傷現場で判断を標準化し、救命に直結する問題を先に扱うための道筋を示す。そして、爆傷重傷を特殊な外傷として扱い、平時救急との断絶を埋める。本書が対象に据える爆傷や銃器損傷は、日本の日常診療では経験機会が限られやすい。しかし、大規模イベントや無差別攻撃を想定するなら、稀であることは準備不要の理由にならない。本書はこうした受傷起点に対し、米軍の戦傷救護ガイドラインを災害対応の参考枠として提示する。爆発では破片による三通傷だけでなく、爆風、転倒、構造物の損壊、熱傷などが重なり得る。重傷でも、入り口、出口の外観のみから損傷範囲を安易に推定せず、出血、気道、呼吸障害、 循環不全など時間依存性の高い問題を優先して把握する必要がある。このような外傷では、個々の創傷の処置に没頭すると、より致命的な生理学的異常を取り逃がす危険がある。だからこそ、マチのような枠組みと、現場から構想に至る段階別の考え方が結びつく本書の価値は、戦傷を過度に特別視することではなく、平時の救急医療の知識だけでは埋まりにくい。危険環境下の外傷対応という空白を明確にする点にある。最後に、構想を治療の終点ではなく、再評価情報継承を伴う救命過程として位置づける TCC の観点では、搬送は処置を終えてから行う付け剤作業ではない。現場で始めた救命処置を維持し、状態変化を見つけ、次の医療段階へ確実につなぐ治療過程である。本書の主題に照らせば、テロ災害などでは多数傷病者、交通通信の混乱、授乳先の能力差が同時に起こり得るため、構想の設計は初期対応と不可分である、止血が保たれているか、気道、呼吸状態が悪化していないか、循環不全や低体温が進んでいないかを、移動中にも再評価しなければならない、また何がいつ行われ、どのような変化があったかを伝える記録は、授乳側が処置を継続するための重要な資源となる。これは災害医療のトリアージ、搬送調整、医療機関間の役割分担とも接続する論点である。TCC は一人の傷病者への初期介入に焦点を持つが、本書を災害医療として読むと、個別の救命手技と組織的な搬送体制を橋渡しする教材にもなる。現場救護所搬送、病院を別々に考えず、同じ優先順位を引き継ぐことが重要である。結論として本書は、救急外傷診療に関わる医療者、救急隊員、災害医療チームの構成員、病院や自治体で多数傷病者対応を準備する担当者に適した一冊である。とりわけ、銃器爆発による外傷のように日常では遭遇頻度が低い一方で、発生時には迅速で組織的な対応が必要な事案を考える際に有用である。読者が得られるのは個別手技の一覧だけではない。危険の残る環境で安全をどう位置づけるか、何を最初に処置すべきか、状況の変化に応じて処置と搬送をどうつなぐかという優先順位の思考法である。類書には一般的な災害医療の体制論、あるいは戦傷医療の専門で主義に重点を置くものがある。その中で本社は TCC という実証的に発展してきた戦傷救護の枠組みを、日本のテロ災害多数傷病者対応を考えるための参照点として扱う点で特色がある。ただし、実際の医療行為には最新の公式ガイドライン、所属組織の手順、訓練、資格法的範囲の確認が不可欠である。本書はその代替ではなく、平時からチームで共通言語と判断基準を整えるための基礎資料として価値を持つ。ご支援いただける場合は、玉佐勝久。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。